小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はインドネシアの昔話、ハイヌヴェレのお話をご紹介しましたね。
そうなんですね。ハイヌヴェレってね、女神の名前なのね、娘ですけどね。それでその人は、なんか不思議なもんでね、殺された後ですね、体の各部分からいろんな種類の芋になったりなんかするんですね。お尻からタロイモができたとかね、腕から何芋ができたって、そういう存在なの。それからもう一つは、生きてる間もですね、糞をすると、陶器が出てきたとかね、お皿が出てきたとかね、そういう不思議な神様の話だったんですよ、
うん、
で、それが日本でも古事記の記録の中にね、ほとんど似てる話があるもんで、その話を今日聞いてもらおうと思ってるわけ、
はい、
古事記にね、スサノオノミコトって有名な神様がいるでしょ、
はい、
その方をめぐる話のエピソードとして一つ出てくるんですけどね。古事記っていうのは712年に書かれたもので、日本の最古の書かれた文書ですね、
うん、
その中に出てくるんですよ。で、こんな話なんですけどね、スサノオノミコトがある時、大月姫という名前の女神のところにやってきて、で、食物を、何か食べ物をくれと言った。そうすると、体の中に様々な種類の食べ物を持っていた大月姫という女神は、早速鼻と口と尻からいろいろな美味しいものを出したってんですね。で、それらをいろいろなご馳走に料理して、スサノオノミコトに食べさせようとした。すると、そのやり方を見ていたスサノオノミコトは、体から出した汚物を自分に食べさせようとしていると思って怒ってですね、大月姫を殺してしまった。すると、その女神の死体の頭からは蚕ができた。それから両目からは稲ができた。両耳からは泡ができた。鼻からは小豆ができ、陰部からは麦ができ、尻からは大豆ができた。こういうんですね。
うん、
で、カムムスビの神という神様が、それらのものを取ってこさせて、種にして、で、五穀の栽培と養蚕を始めた。という記事があるんですね。
はい、
これ不思議でしょう。その殺した。そしたら、その体のあちこちから各部分がですね、稲になったり、泡になったり、小豆になったりしたという、そこの部分ね。これ先週ご紹介したハイヌヴェレノが殺された時に、体のいろんな部分がいろんな種類の芋になったっていうのとほとんど同じですよね。
うん、
そして、初めのところで言えば、大口姫はスサノオノミコトから食べ物を要求された時ですね、自分の鼻と口と尻からいろんな美味しいものを出したってわけですよ。これもハイヌヴェレのところで、自分の体のあちこちからいろんなものを出したってありましたね。あの時はお皿を出したり、焼き物を出したりしてましたけどね。それと極めて似ていますよね。ほとんど同じで、うん、で、不思議なことにですね、この大月姫の話は、日本書紀にも記されてるんです。日本書紀っていうのは、古事記よりちょっと後に記録されたんですけども、ほとんど同じ時代ですよね。で、日本書紀の場合はですね、受け持ちという名前で出てくるんですね。大月姫が受け持ちという神様。で、ある時、アマテラスの神が、弟の月の神である月読みの神を地上に派遣して、この受け持ちの女神を訪問させたと。で、受け持ちはそれで早速、顔をまず国の方に向けて、口からご飯を吐き出した。それから海の方に向いて、いろいろな種類の魚を吐き出した。山の方に向かって、いろいろな種類の鳥や獣を吐き出した。そしてそれらの食べ物で作ったご馳走を、大きな台の上に盛り上げて、月読みに食べさせようとした。すると月読みの神は顔を真っ赤にして怒って、口から吐き出したものを食べさせるとは、何という汚らしい無礼なことをするのかと叫んだ。そして剣を抜いて受け持ちの姫を切り殺してしまった。ところが、そのことを知ったアマテラスが、 天の熊人という神様を地上に様子に見に使わせてみると、受け持ちの死体からもやはり五穀と蚕、それに牛と馬が発生したことが分かったというふうに記されているんですね。これもですね、先週お話ししたハイヌベレのね、話とほとんど同じですよね。体のあちこちからいろんなもの。で、殺してみるとそれがまた食べ物になったってやつね。で、その、日本書紀にはですね、天の国人はこれらのものをすべて天上に持ち帰って、天テラス大御神に献上した。で、それで天テラスによって畑と種の五穀の栽培と養蚕などが始められたっていうふうに物語られているって言うんですね。不思議なことにね、南の国のハイヌベレの話がね、うん、日本まで流れてるわけですよ。
うん、
で、これは、まず大林さんや吉田さんの説は僕は確かだろうと思うんですね。っていうのは、前回からお話しした、ヤシの実が南から流れてきたっていうのは、日本人には非常に注目された出来事だったわけね。で、島崎藤村が死にしたりなんかしたわけだけども。その流れっていうのは、大昔からあったんだろうと思うんですね。太平洋の海の流れ。で、それに乗って、こういう、その、神話が流れてくるってことは、大いにあり得ることだろう。で、神話が流れるってことは、つまり人が流れてきたってことですよね。
うん、
人が船に乗って、はるばる北上してきたという。
うん、
で、このあたりはね、すごく面白いと思うんですけど、僕たちは今、交通っていうと、立派な電車とか、船とか飛行機とか、そういうものが乗って、交通するもんだっていうのを思い込んでるけど、人間は、本当に昔はもう木のちょっとした小舟でね、何百キロも遠くまで行ったりしているわけですよね。それはもう当たり前だったわけで。あるいはシルクロードなんていうんだって、あんなに中近東からね、日本まで、これは電車があるわけないんで、ラクダとか歩いてきたわけでしょ。時間はかかるだろうけども、ものすごい距離移動してるんですよね。で、それの一つだと思うの。面白いですね、そう考えると。だから、こういうの僕は想像するのはすごい楽しいんですけどね、
うん。
どうやって来ただろうと思う。
そうですね。ね。
で、しかも人間が来れば、当然のことながら、一生そのまま日本にいたかもしれませんよね。
うん、
ポリネシアの人がもし日本まで来たらね。
うん、
今みたいにさ、一週間行ってアメリカ行って帰ってきましょうってわけじゃないからね、
うん。
ずっといたわけでしょ。そうすると、自分が故郷で聞いた話を、こうやっていろいろ伝えたってことは十分あり得るわけですよね。
うんうん、
だからそういうものが8世紀より以前の日本人の耳に入ってて、っていうかもっと古いと思うんです、おそらく。古事記が記録されたのは8世紀ですよね。8世紀の初めなんですけども、それが世の中に人々のこう耳に入ったってのはもうはるかに前だと思うんだね。こういう専門家の人たちがおっしゃるには縄文時代まで遡るんじゃないかというふうに。縄文時代って一言言うけど、あれ3000年ぐらい間があるわけですからね、
うん。
イエス・キリストが生まれて今までよりもっと長い時代があるわけで、その時代だろうと言うんですけどね。そういうのが不思議ですね。長く長くこの日本なら日本で今度は神話として、で、それがやがて昔話として長く伝わってるということでしょ。
うん、
だから昔話の学問ってとってもそういう意味じゃ面白いんですよね。
うん、
で、今、神話をご紹介したわけですけども、その神話がですね、今度は昔話にはどうなるかっていうとね、そこでまた、だいぶその、取捨選択が行われて、少しずつ変わってくるんですけどね。ハイヌベレで読んだよりも、古事記の方はちょっと、まびいてあるしね、あんまり詳しくないよね。で、それが昔話に来るともっとまびかれるんですよね。で、一番その、印象に残った部分が、昔話として残ってくるみたいね。それで昔話のそのヤマンバにまた戻りますけどね、先週最初にお話ししたヤマンバの話ですけども、先週お話ししたのは岩手県の例を説明したんですけどね、例を挙げてこんな話だったんですね。じいさんとばあさんが娘の嫁入り道具を買いに出かけて留守の間に、で、娘が旗を折っているとヤマンバが来て、で、中入れろと言うんで入れてやった。そしたらそのヤマンバは娘に命じて飯を炊かせて、で、それを握り飯にしろと言われた。で、娘が握り飯を作ったら、ばあさんは頭の髪を分ける。そうすると頭に口があってね。で、そこに放り込んで食べちゃったというわけですね。それで、クソを山のようにたくさん知って、 で娘が泣いていると、この草を川に行ってもみ洗いせよと言って、で帰っちゃった。で娘がその後泣き泣きその川へ持ってってもみ洗いすると、それが立派な綾錦になったという話ね。ヤマンバの話としては本当に典型的だと思うんですけど、まず飯を食う、ものすごく飯を食うんですね。そしてそれを体から出すときには綾錦になって、外見はもちろんクソで汚いんだけども、実は綾錦だったというね。そこの部分が一番印象が強いんでしょうね。で残ってるんですね、汚いもので。それが綾錦になるという、極端でしょ、汚いものから綾錦というその極端な対象ね。昔話ってね、こういうふうに一番極端な部分を語るんですよ。昔話って極端好きですのでね、うんと貧しいか、うんと金持ちか、どっちかでしょ。そういうふうにね、やっぱりそれが一番こう印象に残るね、うん。一番印象に残ったところが昔話みたいな形になって残っていくということなんですよね。うん、で、今お話した岩手の話の場合には、ヤマンバが髪をこうほどくと頭に口があって、で、そこに握り飯を放り込んだっていうふうに語ってるんですね。これはですね、柳田先生は頭に口があるってのは蛇じゃないかとおっしゃるのね。うん、頭に一番先っちょに空心が蛇だろうというふうに言われて、多分それはそうかもしれないですよね。多いんです、これ頭の口っていうのはね、うん、でそこの部分は前に紹介したあのインドネシアのハイヌベルとは違いますよね。ハイヌベルでは蛇ってのは全然出てきてないでね、そこは違うんですね。だからもちろんいろんなものは混ぜるでしょうね、うん、昔話で、まあ、何百年もかかってるわけですから当然混じるんでしょうけどね。混じっちゃうから僕ら今の研究者は難しいんですよ。元の形を探り当てるのはとても難しくなるわけだけどね。もう一つ青森の例をねご紹介しますけどね、これもあの鬼婆婆の糸紡ぎっていうふうに言われている話なんですけども、こんな話なのね。貧乏な家の娘が夜毎晩遅くまで糸を紡いでいたと。ある晩鬼婆婆が現れて、その大事な麻糸を取って食べてしまった。で娘は泣き出した。でやがて鬼婆婆は今食べた麻糸を尻の穴から手繰り出し始めた。で見るとそれは紡いだ糸になっていたというんですね。で娘に泣かないでこの糸を手繰れと言ったもんで、娘はどんどん糸を手繰って、そしたら仕事はすぐ終わっちゃったと。要するに糸紡ぎをしてたわけだからね。それが鬼婆婆が食べたことによって紡がれちゃったと、こういう話ですよね。で鬼婆婆は一休みしてから、なぐわらしゃいねがいたらしらへろ食ってまるはでと言って、山奥の笹原夜も昼も暗い道だと歌いながら帰っていった。次の晩からは毎晩奥山の笹原夜も昼も暗い道だという声がして、姉子いだがと鬼婆婆がやってきて、で紡いだ糸を全部食べちゃって、それで尻から手繰り出させた。で手繰り出したら全部糸になっていた。そして鬼婆婆はなぐわらしゃいないがいたらしらへろ食ってまるはでと言って、山奥の笹原夜も昼も暗い道だと歌いながら帰っていくようになったっていう話だね。これはその奥山の笹原夜も昼も暗い道だと、これはもちろん昔話として後でくっついてるんでしょうけども、大事な部分は糸を全部食べちゃって、で尻から出てきた時には立派な糸になってたという、そこの部分ですね。この部分なんかも明らかにハイヌベレの流れと考えていいと思うね。さっきの古事記のね、あの流れと考えていいと。食べ物ではないですけどね、うん、だから最初に紹介したその岩手のクソガヤネシになったあれの系統だと思うね。不思議にね、昔話の中のこのヤマンバっていうのはですね、日本人の古い姿を示していると思うんですが、でもちろんあの昔話ですから何百年も伝えている間に伝えている人の生活感情も込められているね。例えば夜なんとなく怖い、でもちろん昔明かりがないわけでしょうから真っ暗なわけですよね。でそういうその夜への怖さみたいなものが今の最後の部分に残ってるのかもしれないね。奥山の笹原夜も昼も暗い道だと言いたいながら帰っていた、なんか不気味な感じもね、そういうものと南から流れてきた山んばそうとが結びついてこういう話になってったんですよね。面白い話ですよね。 で、もう一つその注目は、山姥の話ではですね、こういうのもあるんですよ。例えば、馬方山姥みたいな話でね、馬方が魚をたくさん背中に積んでくると、山姥が追いかけてきて、その荷物を食べちゃった。ほんで、しまいに馬まで食べちゃった。で、一生懸命男は逃げていくわけですね。で、隠れてると、山姥が寝ると言って、木の体に入って寝ちゃった。で、木の体に入って寝るか、石の体に入って寝るかって独り言言ってるから、馬方が木の体、木の体って言ったら木の体に入った。こんなもんで、馬方はその木の体にキリキリ穴を開けてね、で、熱湯を注ぎ込んで、最後は殺してしまったという話なんかあるんですけど、僕が語る話でもあるんだけど。この話ね、木の体に入ったのを熱湯で注ぎ込んだって話もあるけれども、五右衛門風呂みたいな風呂に入ったっていうのもあるんですよね。で、それで蓋をして、で、重石を乗っけてね、重い石を乗っけて、もう出られないようにして、火をバンバン焚いて、で、煮殺してしまったっていうような終わり方もあるのね。そして、その後ですね、もう死んだと思って、蓋を開けてみたら、綾錦になってたとかね、宝物になってたっていうふうに変わるのがあるんですよ。で、これもね、不思議な話なんですけどもね、どうも、それも、ハイヌベレのね、この間お話ししたハイヌベレの流れでしょうね。つまり、殺した。そしたら宝物に変わったって、この変化ね。それが、いろんなに変化して、今の日本のヤマンバという話になっている。ってことは言えるみたいね。うん、不思議ですけどね。
ですね。うん、まあ、ヤマンバって一言聞いたら怖いものっていうイメージがありますけど、
う
ん、
そうそう、
元をたどると神様みたいな。
神様なんですよね。もともと神様だったんですね、で、しかも怖いだけじゃなくて、そういうふうに最後はね、死んだら宝物をくれたとかね、自分が宝物になっちゃうわけですよね、大判小判に変わったって話もあるしね、金の塊に変わったっていう話、すごい不思議な存在なのね、
今日はインドネシアの昔話が日本にも伝わってきたというお話をしてくださいましたね。
そうね、不思議なことですけどね、こうやって読んでみると確かにそうだなと思いますよね。
潮の流れに乗って、ね、お話も乗ってきたというのは、
そう、乗ってきてるってすごい、
なんかロマンがありますよね。
そうですね、すごいね。
さて、来週のテーマは、
その環太平洋のね、続きなんですけど、今度はインドネシアのもっと東の方ね、先の方にポリネシアとかミクロネシアっていう小さい島がたくさんあるんですけど、そのミクロネシアの昔話の資料が手に入りましたのでね、はい、それを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。